強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長ならポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回も中小企業診断士の神谷俊彦先生にスタジオにお越しいただいております。神谷先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は外注管理とは何ですかっていうことについてお伺いしたんですけど、今回は外注管理担当になったらどういったことを勉強すればいいかっていうところを教えていただきたいと思います。
もうこの本の一番のテーマっていうのは、やっぱり外注管理を担当した方が明日から、あるいは今日からどういうふうに何を勉強していったらいいのかっていうところっていうのは一番実は困る話なんですね。というのは、じゃあ明日からソフトウェア会社を管理しろと言われて、実は担当者って結構何にも教えられないまま担当になって、でその言われた部長さんとか課長さんに身を見まねで聞いて、それで何とかやってるうちに、まあ、仕事になってて、実は外注管理をするための基礎的な知識を教えてくれる部隊って会社の中にないんですね。結構大きな会社でも、もっと言うと外注管理担当重役っていうのがいる会社の方が少ないですよね。明らかに圧倒的に少ないんですね。これがやっぱり外注管理を担当する方の一番難しいところじゃないかと思うんです。僕もそういう意味では外注管理担当者が明日から、あるいは今日から何を勉強すればいいんですかっていう質問に対して答えようとしたのがこの私の本で、それが教科書だと思ってますんで、ぜひそういうふうな形で読んでいただければ、まずはこの本を読んでいただければ助かるんですけども、簡単に答え的な話を言いますと、前回にお話をした経営管理と外注管理の関係っていうのは、やっぱり外注管理の担当者にとっては非常に大きな話で、まずその自社の経営戦略というのと、自分が今担当しようとしている外注管理がどういう関係にあるのかというのを理解しなくちゃいけないと思います。そもそも外注管理をやるという目的は、非常にいろんな多彩な話があって、自社にないリソースをやっぱり他社に求めるとき、あるいは自社にはリソースはあるんだけど、もっと安くやりたいとか効率的にやりたいとかっていうふうなことを考えてやるようなときとか、あるいはもう自社よりも得意な部分があるんだから、もう一切そっちに任せようじゃないかっていうふうなことを考えてやったり、結局いろんな目的があるんで、その目的に沿った管理をしなくちゃいけないので、そうしないと会社の目的が達成されないわけですから、まずそこをきちんと理解するってことは大事だと思います。その次に、管理なので当然目的があって、その目的を達成するために担当者はその外注者と外注の責任者なんかといろんなお話をしなくてはいけないわけですよね。そうするとそのいろんなお話の中身がやっぱり分かって話をしないと、何にも分かりません、全部上司に聞きますではやっぱり仕事にならないわけですから、やっぱり外注者の悩みっていうのを聞いて、それに応えるような能力っていうのが必要になりますよね。それはじゃあどういう問題が出て、どういうふうな質問が来て、どういうふうに答えたらいいかっていうのは大変難しい話だと思います。で、僕はそのことを考えた時に、はたと気がついたのは、これはえらいことだなと。結局一つの会社の問題を全部答えれるようにならないと、外注管理の担当なんて務まんないよねと思ったわけですね。だからそこへ言い出すと、もう本当に一つの会社の問題を全部答えれるような能力を身につけなさいになってしまうんですけども、まあでもそれはまあもともともちろん無理な話なので、できるところから取っかかっていかないといけないわけですけども、まあでもぶち明けた話をすると、とどのつまりはそういう話になってしまいます。例えばコストカットのために出たならば、やっぱりコストカットの目的を達成してくれるような、まあ、外注を選んでるわけですから、その外注が本当にスムーズに仕事ができるように、やっぱり気を配らなくてはいけないっていうのが外注管理の大きな仕事だと思いますけども、そうするとどうしてコストがカットできるのかとか、そういう相談にも乗っていかなくてはいけないし、ある意味どっか資金の話だとか、あるいはまあ手段、技術者を派遣してほしいだとか、まあ、そんなふうなことにも対応していかなくちゃいけなくなるわけですから、かなりいろんな問題を外注管理が答えなくてはいけないということをまず理解をしないと、外注管理担当っていうのは務まらないということになりますね。 だからここは非常に難しい話なんですね。だからこれをまず心構えとしてまず持っておかなくちゃいけない。だけどできることはそんなに一気にできませんから、やっぱりその害虫管理と目的のやっぱテーマっていうに沿っていろんな勉強しなくちゃいけないと思います。品質管理の勉強しなくちゃいけない時もあるでしょうし、生産管理の勉強しなくちゃいけない時もあるでしょうし、実は多彩な勉強をしなくちゃいけないっていうのが害虫管理担当者の役割なんですけど、果たして何人の害虫管理の担当者がそこに気がついてるかどうかっていうのも実はポイントとしては難しいだろうなというふうに考えてますね。どう教えましょうかねっていうことです。コンサルタントとしてはそこを。
そうですね、私やっぱり害虫管理って実態としては、うん、マトリックス的にせざるを得ないんじゃないですかね、
うん、ね。でも普通の会社は一人ですよね、担当者は。
でも大体部門ごとに自分で害虫してるような気がするんですよねで契約書なんかだけリーガルチェックを受けるみたいな、うん、
僕は一つの基本的な話で、購買管理の人もそうなんだけども、やっぱりその契約をちゃんと勉強できてるかどうかっていうのは害虫管理の方の必須の知識の一つじゃないのかなっていうふうに思います。だから契約問題っていうのはやっぱり考えないと害虫管理の方はやっぱりできないと思いますね、仕事が、まあ、そういうあたりも契約の仕方っていうのも一つの章を取って僕はやってるのはそこなんですけれども、
あと直接部門って言いますかね、間接部門とそれから事業現場で害虫管理って異なる感じもするんですね。管理部門って結構コストセンターみたいに思われちゃってアウトソースをどんどん増やしてる会社があるんですけど、それって担当者レベルではなかなかできないですよね、
うん、
そうは言ったってじゃあ生産部門のアウトソースも担当者部門ではなかなか決められなくて、上位戦略の事業戦略経営戦略との整合性もあるんですけど、ただそうは言っても前例を踏襲すればいいわけじゃなくて、常に有利な害虫、害虫をやめた方がいいっていう判断もあるし、新しく害虫した方がいいっていう場合もあるし、害虫先を変えた方がいいっていう場合もあるので、情報収集はしなきゃいけない。
そうですね、だからそこに情報収集の役なのか、その目の前にいる害虫さんをちゃんとコントロールする役なのか、要するに経営者の立場的に立って仕事をするのか、あるいはもう現場の目線で仕事をするのか、いろんなこう目線で仕事をするというのが実は害虫担当に与えられている役割なんですね。だから余計難しいな、なかなか難しい仕事をやらされてるというか、やらなくてはいけないんだなっていう覚悟がかなりいると思いますね。
あと思い出すのはカレー屋さんが、はい、なんか異物が入った疑いがあるからっていうことで、うん、なんか白身フライかなんかを全部って言いますかね、疑いがあるラインで作ったものを廃棄業者に処分してくれって言って処分を依頼したら、それがなんかスーパーに横流しされたっていう、
はい、
事件があって、あれもまあ害虫の一つですよね、その廃棄物処分。
そうですね、あれ多分害虫の管理の下を怒られてるかもしれませんね
本当難しい
です、難しいですよね、
まあ、でもあの時は廃棄会社だけがまあ批判を浴びてますよね、一応、うん、ただそう言ってもね、変なところに害虫するのもまずいですしね。
そうですね、だからその害虫先がまあいろんな 不祥事を起こすっていうのは害虫管理としては非常に避けたい話ですよね、一つの問題として。だからそこをどういうふうに契約で縛るのか、あるいは他のことで縛るのか、そこも考えていかなくちゃいけないっていうことなんですよ。それもやっぱり害虫管理の担当者の仕事になるはずですよね。今の時代だったらばね、例えば食品会社として何か作ってる時に、まあ、食品工場でもいいんですけど、その時に材料を仕入れる会社がもう大体決めますよね、怖いから決めますよね。だから決めた会社がやっぱり不祥事を起こすか起こさないかということまで気を配るっていうのは害虫管理の仕事になると思いますよね。だけどじゃあそれは本当に何をすればそういう不祥事が起こらないのかっていうところっていうのは、いろんな観点で見ていかないといけないと思うんですね。品質管理の面でも見ていかなくちゃいけないし、従業員管理の面でも見ていかなくちゃいけないし、あるいはその会社がうまくいかなかったらやはり納期管理っていうのも出てきますから、生産工程という考え方も出てきますし、要は大変な仕事、大変な仕事と言いますけど、もう考えれば考えるほど害虫管理の人がやらなくてはいけない仕事が今出てきてるわけで、例えば異物混入の話なんかにしても、もう今食品工場で害虫担当してる方は異物混入なんてやって当たり前だと思ってやってると思いますけれども、でも本当にそれがどこまでできるのかっていうのを 例えばハセップの話と絡めてどういうふうにするのかっていうのが本当に一担当者の力でそこまで言及できるのかどうかというふうなことまでやっぱり考えていかなくちゃいけないんですよ。やっぱりその上司の方も本当はそこを大変な仕事してるんだよっていうことを思ってあげないと本当に害虫管理は大変ですよね。そこの部分っていうのは
本当ですね、気を使いますね。
気を使いますね、はい、そういう話を書いたんです。
はい、わかりました。ということで今回は害虫管理担当者になったら何を学べばいいかということをテーマにお話を伺いました。またこの続きは次回お伺いしたいと思います。神谷先生、今週はありがとうございました。
はい、
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。